さあ、僕の指示を忠実に実行してくれたまえ。彼がそう言うと同時に、一台の馬車の側頭の淡い光が通りのカーブを曲がってきた。小綺麗な小型のランドーがプライオニロッジの戸口にガラガラと乗りつけた。それが止まると、角でブラブラしていた男たちの一人が、どうかの稼ぎを期待してドアを開けようと突進したが、同じ目的で駆け寄った別の浮浪者に肘で突き飛ばされた。猛烈な喧嘩が突発し、一方の怠け者に味方する二人の近衛兵と同じように熱くなって、他方に加わった研ぎ屋により大ごとになった。原稿一銭。馬車から踏み出していた婦人はたちまち真っ赤になって争い、互いに原稿や杖で打ち合う男たちの小さな群れに囲まれてしまった。ホームズは婦人を守ろうと人混みに飛び込んだが、彼女のところまで行った途端に叫び声を上げ、ばったりと地面に倒れ、顔からは大量の血が流れた。彼が倒れると、近衛兵たちは一方へ、浮浪者どもは他方へと逃げ出したが、乱闘に加わらずに見守っていた身なりのいい多数の人々が婦人を助け、怪我人の手当てをしようと押し寄せた。アイリーン・アドラーと今まで通りに呼ぶが、彼女は急いで戸口の段を上がった。しかし、彼女は玄関の明かりを背景に素晴らしいスタイルのシルエットを浮かび上がらせて最上段に立ち、振り返って街路を覗き込んだ。お気の毒に、その方おけがはひどいの？と彼女は尋ねた。死んでるぞ！と数人の声が叫んだ。いやいや、命はある！と別の大声が言った。でも病院へ運び込む前にダメだろう。勇敢な男よ、と一人の女が言った。この人がやらなかったら、やつらお嬢さんの財布も時計も取ったわよ。あれは悪い一味よ。それも乱暴な。あ、この人息をしてる。道に寝かせておくわけにはいかない。中に入れてもいいかね、奥さん。
もちろん、今にお連れして楽なソファーがありますから、こちらよ、どうぞ。
ゆっくりと厳粛に彼はブライオニロッジに運び込まれ、重要なる部屋に寝かされたが、私の方はなおも成り行きを窓のそばの部署から見守っていた。明かりは灯っていたが、ブラインドは引かれていなかったので、私には寝椅子に寝かされるホームズが見えた。その瞬間、彼が自分の演じている役に両親の呵責を覚えていたのかどうか私は知らないが、私自身は自分が陰謀を企んでいるあの美しい人を、また怪我人に仕えるその人の思いやりと親切を見た時ほど、心底から恥ずかしい思いをしたことは生まれてこの方ないのである。とはいえ、そこでホームズが私に託した役割から手を引くことは、彼に対するけしからぬ裏切りになったろう。私は心を鬼にし、アルスターコートの下から発煙筒を取り出した。結局、私たちは彼女を傷つけているのではないと私は考えた。ただ彼女が他の人を傷つけるのを防いでいるのだと。ホームズは寝椅子に置き直っていたが、その彼が空気が足りないというような身振りをするのが見えた。メイドが窓に駆け寄り、さっと開けた。同時に彼が片手を上げるのを見て、それを合図に私は、火事だ！と叫ぶとともに、筒を部屋に投げ込んだ。その言葉が私の口から出るや否や、見物している群衆全体、身なりのいいのも悪いのも、馬蹄も女中も、みんなが一つになって 火事だの叫びに加わった。もうもうとした濃い煙が部屋中に渦巻き、開いた窓からも立ち上った。慌てて行き交う姿が見えたが、一瞬のあと巨峰だと言って皆を安心させるホームズの声が中から聞こえた。叫び声を上げる群衆をすり抜けて、私は通りの角へ行き、10分後にはありがたいことにホームズの腕が自分のそれに重ねられ、騒ぎの現場から立ち去ることができた。彼は足早に数分間というものを黙って歩き、私はエッジウェア街に通じる静かな通りへと曲がった。実にうまくやってくれたね、博士、と彼は言った。最高の出来だったよ、申し分なしだ。写真はそこにあるのかい？どこにあるか知っている。それでどうやって見つけた？
彼女が教えてくれたよ。そう言ったろう。私にはまだわからないよ。秘密にするつもりはないんだ、と彼は笑いながら言った。話は全く簡単なんだ。君はもちろん、通りにいたのは全員グルだとわかったね。みんな今夜のために雇ったんだ。
そうだろうと見当はついた。
それから喧嘩が突発したとき、僕は手のひらに濡れた赤い塗料を少し仕込んでいた。僕は突進し、倒れ、自分の手で顔を叩き、哀れな光景となったわけだ。古いトリックだよ。
それも推測できた。
それから連中が僕を運び入れた。彼女は入れないわけにいかなかった。他にどうしようもないじゃないか。そして、彼女の居間の中、まさに僕が疑いをかけていたところだ。そこか、寝室か、どちらかにあり、それを僕は確かめる決意だった。僕は寝椅子に寝かされ、身振りで空気を求め、窓を開けざるを得ないようにして、それで君にチャンス到来だ。
どうしてあれが役に立ったんだね？
極めて重要だったんだ。家が燃えていると思った女性は、本能的にすぐに一番大事なもののところへ駆けつける。これは全く圧倒的な衝動であり、僕はこれを一度ならず利用したことがある。ダーリントンすり替え事件で役に立ったし、アンドワース城の件でもそうだ。結婚している女は赤ん坊をひっつかみ、未婚の女は宝石箱に手を伸ばす。さて、明白なことだが、今日の僕たちの夫人にとって、僕たちが求めているものより貴重なものはあの家にはない。それを守るために駆け寄るはずだ。火事の警報は見事に発せられた。煙と叫び声は鉄の神経をも揺さぶった。彼女は申し分のない反応を見せた。写真は右側のベルの紐の真上のスライダー式の羽子板の後ろのくぼみの中にある。彼女がすぐにそこへ行ってそれを引き出しかけたとき、僕にちらっと見えたんだ。巨峰だと僕が叫ぶと、彼女をそれを元に戻し、発煙筒をちらっと見て、部屋から飛び出し、その後僕は彼女を見なかった。僕は立ち上がり、言い訳をして家から逃げ出した。すぐに写真を手に入れようかと迷ったが、業者が入ってきてね。僕をじろじろ見るものだから、待った方が安全だろうと思ったんだ。少々早まったがために全てが台無しかもしれないんでね。
それで今度は、と私は尋ねた。
僕たちの探求は終わったも同然だ。明日訪問するつもりだ。王と、それから君が一緒に行きたければ君と。僕たちは今に案内されてあの夫人を待つ。だが多分彼女が来た時には、僕たちも写真も見当たらないだろうな。陛下も自分の手で取り戻せば満足だろう。
それでいつ行くんだ？
明日の8時だ。彼女はまだ起きていないだろう。そこで邪魔がないからうまくいくわけさ。すぐにやらなければならないわけはそれだけじゃない。この結婚で 彼女の生活習慣がすっかり変わるかもしれないからね。即刻王様に電報を打たなければ。私たちはベーカー街に着き、戸口に立ち止まった。彼がポケットの鍵を探っているとき、誰かが通りすがりに言った。
おやすみなさい、シャーロック・ホームズさん。
そのとき、歩道には数人の人がいたが、その挨拶はそばを急ぐアルスターコートを着た細身の青年から聞こえたようだった。あの声は前に聞いたことがある。と、ホームズがぼんやり照らされた通りを見つめながら言った。さて、一体あれは誰だったかな。